聞かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。聞かせられないラジオ。
聞かせられません。聞かせられないラジオ。
こんにちは、林田茂和です。
村山ひとしです。
聞かせられないラジオです。極めてオタク、オーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうです。
こんな話簡単には聞かせられません。
あ、もう聞かないで。
番組冒頭からお詫びでございます。
どうしました。
実は NBC の私どものホームページの中に、はい、メッセージ送信フォームというのがあるんですが、
ありますよ。
こちらのシステムにですね、今週不具合がございました、
はい、
先週の放送終了後からたくさんのアクセスをいただいてるんですが、エラーメッセージが表示されておりました。
あら、
大変ご迷惑をおかけいたしました。なお現在はもうすでにシステム復旧いたしております、
うん、
ということで、あのメッセージが今週は非常にあの少ないんで不思議に思ってたんですが、そういう事情がございます
ですよね。でもそうした中、金曜日のラジドンブリで3時前かな、
うん、
というわけでメッセージフォームがちょっと不具合を起こしてたので、よかったら今からでも送ってくださいと申し上げたところ、
はい、
送ってくださった方もいらっしゃって、本当にありがとうございますね。
ファックスとかね、また後ほどそれご紹介しようと思っております、はい、そして合わせてですね、そうした中で NBC ラジオ自体にメールを送ってくださった方もいらっしゃいましたね。
ありがとうございます、
この方はオーバー50オーバーおたおじさん。
ほう、
リンクエラーなのでここからメッセージを書き込みますということで、カリオストロの城ラストシーン再現ありがとうございました。
先週頑張りました。
林田さんのルパンクラリス、村山さんの銭形警部、一般放送とは全然違うキャラ、お二人の名演技に感動いたしました。思わず椅子から転がり落ちましたが、まさに永久保存版のポッドキャストの回となりました。幻の回とならないうちにと慌ててダウンロードしたのは言う場でもありません。ではまた頑張っていただきました。
お利口さんですね。
著作権の関係でちょっとやばいんじゃないのって話をしたもんだからね、慌ててダウンロードしたと。
そうですか、
はい、
まあ大丈夫でしょうということでそのままやってますけどね。
あの何の苦情も来ておりませんし、まあ大丈夫でしょう、所詮我々があのほざいてるだけの内容でございますから、
ね、
はい、
もう長崎の地の果てで頑張ってますよ。
過去の放送も NBC のホームページ聞かせられないラジオにアクセスしますと聞くことができますから、
ね、はい、そうです。
そちらもぜひ聞いてください。
ぜひ。
さあ、この後は今週のテーマ、
全く聞かせられないラジオで。
そちもよくよく聞かせられないラジオよの。
お代官様こそ聞かせられないラジオ。
そちこそ聞かせられないラジオ。
今話題の SF 映画たくさんやってるでしょう、
ええ、
まずターミネーター4、
はいはい、アルビバーク、
そうですよ、ね、日本語で言うとターミネーター4って感じでちょっと来やすい感じになるんですけどね。
生ランバイカント
ターミネーター4
ターミネーター4。
ちなみにターミネーター3はターミネーターさんっていうちょっと親しみやすい感じ
タイトルで遊ばんごと3とか4ぐらいで。
そしてスタートレック。
あ、スタートレックもリメイクなんですか、
はい、上映中でございます。
新しいシリーズなんですか、それともこれは。
これはですね、はい、全米公開作品で最高評価というまあチラシも載ってますけれども、
ええ、
まあ、ちょっとあの詳しくは言えませんけれども、かなりの力作です。ひょっとしたら今年公開の SF 映画の中でこれが一番かもしれません、
うん、話題作になるかもしれない、
は
い、
もう全世界のトレッキーだし、トレッキーと言いますね、スタートレックが好きな人たちのことをね、
でみんな耳が尖ってるんですよね。
尖ってます、うん、ミスタースポックさん何言ってんすか、頭が尖ってる人がスタートレック、
はい、話題。
そしてトランスフォーマーリベンジ。
あ、これ今日アップルでもご紹介しましたけれども、
昨日ね
放送上は昨日のアップルなの、土曜日アップルやってないからね。
ちなみに友成アナウンサーがですね、
はい、
テレビアニメが原作って言ってましたけど、
はい、
原作は日本のおもちゃですね。
あ、はいはいはい、はい、
トランスフォーマー。
あ、そうなんですか、はい、
日本のおもちゃが先です。
あ、おもちゃがあってアニメ化された
の。はい、はい、宝が作ったおもちゃですね。
ほう、
日本の宝が作ったおもちゃをアメリカに輸出して、
はい、
アメリカでものすごい人気になり、
うん、
アメリカでまずアニメが上映された、
はい、
テレビアニメが作られて、それが日本に逆輸入の形で入ってきて、でトランスフォーマーシリーズってアニメーションたくさんあるんですけど、日本が制作したものもあればアメリカで作られたものもありという感じなんです。だからトランスフォーマー、これは日本のおもちゃが原作であるということで、日本人はもっと誇りを持っていいんですが、まあ配給会社の方もね、ハリウッドからやってきたって方がやっぱ箔がつくから、そういう言い方をしないんでしょうね、きっとね。
今回は2作目になりますけど、はい、1作目の時は随分とその新たにまたおもちゃをねリメイクしたりとかいう取り組みもあって、そのおもちゃがフューチャリングされてましたけど、今回はさほどねそのおもちゃのことは話題にはあまりなってないですよね。
そうでもないと思いますよ。
今回もやっぱりそうですか。
慣れてしまったというのがあると思いますね、日本のユーザーがね。
いや僕もね、うん、いやそう思ってました。まずアニメがあって、それに合わせておもちゃができ、それがアメリカに輸出されて、アメリカでその日本製のアニメが話題になったと勘違いしてました。
違うんですね。まずは日本の宝が、だから
おもちゃ先行、
ミクロマン、ダイアクロン、トランスフォーマーですよね、はいはいはい、宝が生み出したオリジナルのおもちゃ、えらい日本のおもちゃ会社、素晴らしい。
なるほどね。それにしましても、それ一作目見ましたが、展開が目まぐるしかったですね。
トランスフォームの変形シーンをもっとゆっくりやってほしいな、はい、でも
じっくり見たいよね。
もうものすごい映像なんだけれども、目にも止まらない速さだから、なんかもったいない気がしました。
いろんなパーツがいろんな動きしてるんだけど、もうそれが一瞬で鮮やかに変わるというのがね、びっくりでしたけど、ね、
素晴らしいですね、はい、そして極めつけ、
さあいよいよ参りました。
ダダンダンダダン、
それが今回のポスターといいましょうか、まあチラシになるんですね。
子供の落書きみたいな、エヴァンゲリオン新劇場版、はあの頃は、
はあ、
はい、今週の聞かせられないテーマは
エヴァンゲリオンってどうです。
です。
1995年10月4日から1996年3月27日まで全26話にわたりまして、テレビ東京系列で放送されました。長崎では遅れて放送されたと記憶しておりますが、連続テレビアニメ監督は庵野秀明さんということで、
私これリアルタイムで見てたんですよ。というのは、うん、当時 NBC ラジオ佐賀にいましたので。
ああ、そういう時代ですか。
テレキューで夕方、水曜日の夕方6時半から
6時半からやってたらしいね。
そうなんですよ。
あのこういうアニメを、
あのこういうアニメを、ええ、あんな、まあ、だから子供向けの時間帯ですよね、夕方6時半。
だってあれ性的なシーンもあるでしょ。
ちょっとアダルトなシーンがありますよね。
ありますよね、
まあ、声だけだったりしたシーンもありましたけども、
ええ、
ある日ですね、私がそのラジオ佐賀からですね、歩いて1分30秒の社宅に戻ってきたところ、妻が一生懸命見てるわけですよ、テレビアニメーションを、
はいはい、
夕方6時半に、
え、
何見てんのって言ったら、いやなんかすごいのやってるよって言うじゃありませんか、
はい、
で私も途中からハマってみまして、主人公の友達がエヴァ3号機だったっけ、取り込まれちゃって大変なことになっちゃうあたりから見たんですけれども、
はい、
これはなんだかものすごいアニメを今やってるな、
うん、
びっくりしました。それから夢中になって見まして、最終回のわけわかんないのまで見ましたけれどもね。
25話26話、あたり
25話26話、
はい、
最後は何だっけ、バンザイで終わりましたっけ。
おめでとう、
おめでとう、
おめでとう。何なんでしょう、
何なんでしょうか、
はい、
ちょっと林田先輩、
その出会いという形で言うと、私も実はこのアニメに関してはちょっと特殊な出会い方をしてまして。
と言いますと、
当時私もあの NBC の社宅に住んでたんですけどね、
は
あ
は
あ、その同じ社宅に同僚の女性アナウンサーが住んでおりました、
は
あ、その女性アナウンサーがある日、林田さん面白いアニメやってるの見てるって言われて、見てなかったんですよ、
はあ、
で何って聞いたら、エヴァンゲリオンっていうアニメって、エヴァンゲリオンどんなアニメなのって言ったら、中でね、その女性アナウンサーはピアノが弾ける、
はあ、
まあ、当時の名前で言うと、旧姓で言うと高槻というアナウンサーなんですけど、はあ、
知ってるその人、
知ってる知ってる、あなたも同僚だったからさ、知ってるわ。彼女がその中でクラシック音楽がたくさん出てくるアニメ、
はあ、
で不思議なこう宗教をベースにしたようなお話で、これがとっても面白いから見てごらんなさいよって、逆に全然アニメファンではない女性アナウンサーから勧められたのがこのエヴァンゲリオンの入り口だったんですよ、はあ、それで見たら、なんだかね、前編クラシックの大工だっけ、大工が流れたりとか、そういう回があったとか、不思議な印象のアニメだったですね。
もうエヴァンゲリオン知らない人が聞いてるとわけわかんないでしょうけど、今日の放送は、ま
あ、そうだね、
まあ、いつも通りの私たちの番組でございますけれども、
まあ、まさにその第3次アニメ革命と言われた作品でね、 1970年代を代表するのが宇宙戦艦ヤマト、そしてこの番組でも何回も取り上げましたが、1980年代を代表するアニメが機動戦士ガンダム、そして、第三革命と言われたのがこのエヴァンゲリオンと言われるものなんですよね。
このエヴァンゲリオンの衝撃というのは本当にすごかったですよね。アニメ革命と言われる、社会現象と言われるほどの作品というのはアニメファンの枠を超えて受け入れられるからそれこそ革命なんですけれども、
そうなんですよね。
エヴァンについてもね、
うん、
これはすごい。でもまた宇宙戦艦ヤマトにしろ機動戦士ガンダムにしろ、
うん、
全国ネットで放送だったんですよ。まあ視聴率が悪かったにしろ、
本放送の時はね、
本放送の時はヤマトもガンダムも、まあ、視聴率はどちらも悪かったけれども全国ネットの作品だったというのはすごいんだけれども、このエヴァンゲリオンの場合はまあテレビ東京系ということで全国同時放送というわけにはなかなかいかなかった。
全国つつうらうらネットしてるわけじゃないからね。
そうで、まあ、長崎でオンエアがあった時も夜中でしたよね。
夜中の、しかも日テレ系じゃなかったですか。
日テレ系ね。 NBC は何テレ系なんでしょうかね。
クロスネットですけど主に TBS 系
ですよね、
は
あ、まあ、
というわけで撮ればよかったのにね。
何
やってんだこっちの編成はね。
うわーすごいな林田先輩、びっくりしました今のセリフには。編成の皆さんにもいろんな事情があったと思うんですよ。
何この間攻めてたけどにマクロスネットしないとか言って。一曲挟みますか、
まあ、いい、挟みましょうか。
主題歌を行きましょうか。
主題歌を。
主題歌なんだけど、今回はですね、ハーモニアバージョンということで、アルバムのリーラから、お聴きいただ
きます。高橋洋子さんのアルバムから。
はい。残酷な天使の停戦。合言葉は、聞かせられないラジオ。何？聞かせられないラジオ。聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ？
聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ？
聞かせられない。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせ
ラジオ。メッセージバー紹介しましょうかね。さっきあの村山さんがね、夕方の6時半って言いましたっけ、リアルタイムはね、はい、
水曜日で、
その時間にちょっと大丈夫かというようなシーンもあったという話がありましたが、匿名希望さんから来たファックス、エヴァンゲリオンで印象に残っていること、
はい、
物語も終わりに近づいてきた頃、火事が、火事ちょっと字が間違っちゃった。
火事です。
そうか。歌詞の。
あ、林田、元気か。
あんたね、公共の電波でね、もうやめた先輩のアナウンサーのモノマネしなさんな。
いや、あの人、テレキュー行ったらちょうどいいかなと思って。
あ、テレキューね。テレキューの今、アナウンス部長でございます。火事です。
火事です。
字がちょっと違うんですが、火事が、ミサトとバスへのホテルの一室で愛し合うシーンがあって、これは PTA 黙っちゃいねえぞと、心配で、一番印象に残っていますという。
私ももう腰抜かしました、あのシーンは。
まあ、声だけではあったんですけどね。
声だけでしたけど
ね。6時半のアニメでこういうシーンが出る。びっくりしましたね。それからこちら、佐賀の空色エアウェーブさん。
どうも。
ありがとうございます。聞きたいことがあったんです。
は。
村山さん。
何ですか？
使徒って何ですか？私はテレビシリーズを見ましたが、最後まで明確な正体がわかりませんでした。やっぱり生物兵器なんですか？でも、ネルフ本部のコンピューターを襲うところなんか、コンピューターウイルスそのもの、本当に使徒は謎だらけです。なんとなく神みたいなものかな、とは理解したんですけれども、それでも胸のモヤモヤは取り払えません。今週は村山さん、林田さんがそのモヤモヤを取り払ってくれることを期待してます。話は変わり、ゲッターロボも取り上げてください。ゲッターロボが合体する時の変形の謎を解き明かしてください。いくら形状記憶合金を使ったとしても、あの質量の変化は納得できません。村山さん、林田さんがその謎を分かりやすく説明してくれることを楽しみに待っています。ではまたメッセージ寄せますと。最近女性、多分女性だと思うんですけどね、女性からこうメッセージがたくさん来るようになって嬉しいですね。
ゲッターロボは、はい、まあ、空色エアウェーブさんの、はい、性別は今までそういえば気にしたことがありませんでしたけれども、
ね、
ゲッターロボはもう結論は出てますよね。
どうなんですか？
ゲッター戦という特殊なエネルギーの力によって、
はい、
金属が自由自在に変形してるんでしょ。
ここの方はあの質量保存の法則から考えておかしいというふうな、
まあ、ゲッター線というその特殊なエネルギーのおかげでどうにでもなるんじゃないの。
ゲッター線の線はあの宇宙線とかの線ですか？
宇宙線の線ですよね。
ああ、光線とかの線、
光線とかの線ですよね、はい、
そういう線があ
ったの？もう科学的にもう これは概念さ。
光子力そのものも謎ですけど ね。
光子力エネルギーはまたマジンガーの話ですけれども。
世界ですけど。まあまあ、まあ、エヴァも AT フィールドとかよくわからないものがたくさん出てきますから。
AT フィールドっていうのは、
どういう
心の壁ってことでしたよね、最終的には。
あ、そういうことなんですか。
で、それが、まあ、物質化してるみたいな。でも、その使徒っていうのは、まあ、そもそも神の御使いという意味でしょ。で、その使徒が何なのかっていうのは、うん、物語全体に深く関わってくることで、それが分からなくてモヤモヤしてるということですが、私たちも分かんないですね、はっきり言って。
最終的に、だって、その答えっていうのは出されてないでしょ。
出されてないですよね。
びっくりするぐらい謎だらけですよね。
最後はなんかこう点と線だけのテレビ版はね、最終回は点がぴょんぴょん跳ねておめでとうで終わったんだっけ、最後は。
おめでとうで、おめでとうで終わるんです。みんなで取り囲んでおめでとうで終わる。だからまあそこがちょっと結論めいてくるんだけれど、なんだかわからないものをみんなで読み解いていく楽しさがこのエヴァンゲリオンの大きな魅力の一つなんですよね。
そして、うん、そのエヴァンゲリオンの真の、うん、真実の最終回が描かれるという触れ込みで、
はい、
かつてあったじゃないですか。
使徒
新生。1997年。
3月ですね。
はぁ。で、あれ見て、ますますわからなくな
る、ね。あれ見て、ダイジェストじゃんって思って、うん、いやいや、違いますよと、これが本来の形の最終版ですよということで、エア、真心を君にというのが。
そう。
出たんですけどね。
庵野秀明さんたちがね、はい、その使徒新生、うん、もうブームの絶頂期ですよね、ええ、テレビも再放送のたびに視聴率が上がり、
もうファンの期待はすごい勢いで上がってた時代、
ね、もうレンタルビデオ屋さんはもういつも借りっぱなしで、うん、見れない期待が高まって、で、漫画版の連載も始まって、うん、すごく面白いのが始まって、もうみんなの期待が高まってる時にみんな見に行って、そしてエヴァを知らない友達を誘ってね、うん、見に行きましょうよ、ね、
面白いアニメやってるから。
僕はもうラジオ佐賀のパーソナリティの牟田さんっていう人がいるんですけれども、
はいはい、吉野ヶ里さん、
吉野ヶ里牟田さん、
はいはい、
もう10歳ぐらい年上の人、牟田さんこれ面白いよ見に行こうよって連れてって、
エアを
もう見に行ったらです、はい、もうわけわかんない映像が目白押しで、
はい、
クラシック全編クラシック音楽の、
はい、
もうなんかイメージ映像みたいな、
はい、
もうその時系列も何もむちゃくちゃの
常人に理解しがたい内容でしたからね。
エヴァをテレビ版を見てる人たちも全く理解できないような、
はい、
あの突き放した映像、はい、もう牟田さんもちょっとおかんむりですよ。村山さんね、悪いけどわけわかんなかったっつってそしてお尻の方に20分ぐらいおまけみたいな感じで、
はい、
やっとテレビ版の続きみたいなのがくっついてて、
ええ、
うわこれからどうなんのってことでブズッと終わって
また突き放してね、
また突き放して、で、しばらくして、その、なんだっけ、リバース編だっけ、デス、はい、デス編か。リバース編エアー、真心を君に、
はい、
4ヶ月後に上映されて、
また再びね、
ね、
うん、
見に行って、
はい、
そしたら、最後のあのシーン、
は
あ、もうアニメファンを突き放す。
なんかもうとろけていきそうなね。
あの気持ち悪い終わり方。
はい、
もう牟田さんもがっかりですよ。
なんで牟田さんがいちいち出てくんの、吉野ヶ里さんが。
もう訳はなかったもんね、でもあれ。
っていうか、まあ、理解できなかったですね、はっきり言って私はもう。
で、ガイナックスも結局、はい、うん、わざと突き放させていただきましたみたいなコメントを出してたでしょ、
開き直っちゃって。
ね、
まあ、なんだかよくわからないんだけど、何かが言いたいんだろうとか、何かでつながってんだろうなと、ファンももちろんね、一生懸命読み解こうとしたんだけれど、いまだにその答えが明確じゃなくて、で、10年後には、さっきね、冒頭、村山さんもご紹介をしましたが、エヴァンゲリオンの新劇場版4部作というのが作られることになり、新劇場版のジョが2007年の9月公開、そして、今日は、チラシもありましたけども、
ええ、
6月27日には
そうそうそうそう、
ジョハ級のクエスチョンのその2作目の歯がいよいよ公開ということになるわけですよ。
あの頃は、
は
あ、あのね林田さん、
何よ、
エヴァンゲリオンの、
ええ、
まあ、だからその決定版として今上映されつつある新劇場版なんですが、
うんうん、
単なるテレビ版の総集編ではないというのが今回の大きなポイントですよね。
そうなんですよね、うん、
まずジョ2007年9月1日公開されましたが、
うん、
まあ映像が綺麗でしたね。
綺麗でしたね。
目がすっきりしましたね。
あれは全編作り直してるんですか、もう一回。
手を入れ直しているようですね。前編にわたって手を入れ直していますね。
そしてかなり CG も使ってますよね、第三新東京市のああいう立体的な動きなんかかなりコンピューターを駆使してますよね。
そうで思うんですけれども、やっぱり日本人というかガイナックスというか、センスがいいなと思います、いや今コンピューターグラフィックを使ったアニメーションって世界で作ってると思いますけれども、やっぱりそのアニメ的な感覚というか美の感覚というのは、日本人のクリエイターたちが一歩も二歩も三歩も四歩も先を行ってるなと思いますね。
僕一つ思うのは、アニメの世界特にエヴァンゲリオンの世界というのは絵空ごとでしょ、だけど描いているところが極めて近い非日常と接してるんですよ。電柱のあのぐちゃぐちゃっとした感じ、自動販売機のあの緻密な表現、街自体のリアルな感じ、そこはものすごく近い世界じゃないですか。だけど一歩ちょっと離れたところにも絵空ごとの SF 空間があたかも現実のように描かれているという、あのセンスの良さっていうのはびっくりしますね。
すごいですね。いや身近なところの SF 空間ということで言えば、お台場の等身大ガンダムすごいですね。
あれさ、今週それ持ちきりみたいね。
もう僕はもうネットで建造途中のガンダムを自分のビデオで撮影してきて、ホームページにアップしてる人が、ブログにアップしてる人が何人かいるんだけど、あれすごいですね。
動画でね、
すごいわ。
思わず出た言葉が、
こいつ動くぞ。
ガンダムファンの方はもう今頃どっかん笑ってます。
どっかん来てますよ。でこの間私は阪急交通社の人に、もうガンダム見に行くツアーやりましょうよ、
お台場に、
お台場お台場って言ったらですね、そうですねってちょっと困った人を見るような目で見てしまう、ね、見られちゃって、
夏二人で行くか。
勝手にツアー組んで行きましょうか。
曲一曲挟もうかな。
そうですね、
今度の新劇場版の方で、ご自身も大のエヴァファンという宇多田ヒカルさんの音楽がね、随分と提供されてるんですが、その中から参りましょう。宇多田ヒカルの Fly Me to the Moon。 ご町内の皆様、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
終わったんだよ。まあ、我々のシンクロ率も悪く、段取りも悪く、押し押しになり、
まあいつも通りですけど、
毎週こんなこと言ってますけどね。さあということで、来週も村山さん、
そうですね、
まだまだ語り足りませんな。
エヴァンゲリオン2ってことですね。来週は
27日土曜日の公開予定ですから、
そうです。
まあこの番組が来週放送されてる頃は公開されてるんですけども、収録はぶっちゃけ前日の26日なんで、我々見れない状態で臨むことになってしまいますが、皆さんからのメッセージもたくさんお待ちしておりますの で、ぜひ、先週も申し上げました、エヴァンゲリオンはどうして社会現象化したのか、もうね、ウィキペディアに書いてるようなことをコピー&ペーストで送られてもね、ご紹介できません。
今日は辛口やね、林田さんは。
ご自身がお考えになるその魅力というかね、を教えてください。
はがきファックス、それからホームページの応募フォームからお送りください。聞かせられないラジオ、
お相手は林田茂和と
平山仁志でした。それでは皆様、ラタ毎週。あと1分ありましたね、林田さん。今日は私が時間を読み間違えてしまいました。
どうしちゃったのかなと思っちゃったけど。どうする、取り直す。
いえいえ、何を言ってるんですか。
え、
郵便番号から紹介しちゃおうかな、宛先をね。郵便番号 850-8650 NBC ラジオ、ファックスは 095-824-9999 番、必ず聞かせられないラジオと明記してください。
あんたってバカ。アスカランクレ、アスカランクレじゃねえや、ソウリュアスカ、
ソウリュ、名前が変わったんですよね、今回から。
そうですね、ということで、聞かせられないラジオ。お相手は林田茂和と、
もうごめんなさい、村山仁志でした。
それでは皆さん、
ラタ
毎週。 , 笑ってごまかしてるでしょ。